クリスマス25日がですね土曜日に当たってしまいまして、それで19日だとちょっと早いで、あ、クリスマス礼拝、どちらにしようかということでですね、19か26かということで、26の方が近いから26ということになったんですけれども、でもその前、それ26だと25が過ぎてしまうからということで、19、26両方クリスマスということを意識したメッセージにしますということで、用意させていただきました。で、今日のメッセージのタイトルは、クリスマスは王のことという、ちょっと中途半端などういうことなのかなっていうタイトルになってますけれども、これはまあ質問に対する答えということで、こういう質問に対する答えです。クリスマスって何のことっていう質問に対して、今日のメッセージのタイトルですね、クリスマスは王のことです。それで、私たち、聖書というものは最初の11章は人類すべての人間に関することでありますけれども、おそらくそういう書物というのは世界にないんじゃないかなと思います。神話というふうに呼ばれている古い文献でも、例えば日本の神話の場合は日本のことしか考えないです。日本がどうやって生まれてっていうような感じでですね、ですけれども聖書は全ての人間の源がどこにあるのかということを私たちに教えてくれます。残念ながらその最初の11章が全人類に関することなんですけど、その全人類が神様を捨ててしまった、忘れてしまった、そういう内容ですね。それでその次の12章から旧約聖書全体はイスラエルの歴史ということですけれども、同時にそれはどういうものかというと、神様の計画の救いの計画の展開ということになります。神様がアブラハムを選んだわけですけれども、そしてアブラハムを通してイスラエルを選びました。で、イスラエル人というのはイコールユダヤ人ですけれども、ユダヤ人はノーベル賞を、どの民族よりももらっている、人よりももらっているということで、神様はイスラエルがユダヤ人が優秀だから選んだのかなというふうに考えるかもしれないですけれども、それは違いますというふうに聖書に書いてあります。そうではないよ。アブラハムも普通の人でありましたし、そして、こういう面白い話を聞いたことがありますけれども、イタリア人の人の話で、彼にはユダヤ人の友達がいたということで、子供の時にいつも一緒に学校に行ってたという、そういう友達がいたというんですけれども、で、彼はどうしてユダヤ人が優秀なのかっていうのは分かったっていうふうに言ってました。このそれを言ってるイタリア人の、彼のお母さんは学校に行くときに、ユダヤ人の方先に言いましょうかね、ユダヤ人の子供が迎えに行くとお母さんが必ず言うことは何かというと、息子よ、教科書をちゃんと持ったかって聞くんだそうです。 そしてイタリア人の自分のお母さんが自分が学校行く前に何を聞くかというと、息子よ弁当はちゃんと持ったかって。でまあジョークですけども、それが違いなんだっていう。おそらくユダヤ人が優秀になった一つの理由というのは、聖書の教えに従ってこの素晴らしい聖書というものを子供の頃からしっかり教えていた、いるからじゃないかなというふうに思います。そのようにして、まあ、優秀な民族が優秀だったから選んだのではなくて、選ばれて、そして優秀な教科書が与えられて、人生の教科書が与えられて、それで優秀になったという方じゃないかなというふうに思います。ですけれども、そのイスラエルも神様を捨ててしまうんですね。忘れてしまいます。それが、聖書の残りの部分、旧約聖書の残りの部分でありますけれども、私たちはイスラエルというのは私たち全人類の鏡、鏡というのはこう映る鏡ですよ、ミラーのことをですね、手本ということよりもその失敗も含めて鏡なのではないかな。この第一コリントの10章のところには、イスラエルの失敗を私たちの教訓としなさいということも書かれています。アラノにおける失敗でありましたけれども、そして旧約聖書を読んでいきますと、こういう言葉が出てきますね。これは詩式というところですけれども、詩式に同じ言葉が2回出てきます。これは一番最後のところで、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。ああ、じゃあいい時代だったのかな。みんな好きなことができて何でもできたから良かったんじゃないかなと考えるかもしれないですけれども、まさにこの時代というのはイスラエルにとっておそらく最も暗い時代であったかな、悲惨な時代であったかなというふうに思います。どうしてなのかというと、みんなが勝手なことをやって神様を捨てて自分のやりたいことをやっていた。そうすると世の中というのは乱れてしまいますよということですね。でちょうどその時代でした。イスラエルの人たちは自分たちにも王様が欲しいんだ、自分たちの周りの国々を見て、ああいうかっこいい、かっこいい格好をした強そうな、そして他の国を攻めて、征服するような、そういう王なんでしょうかね、そういう王様が欲しいんだというふうに言った時があります。その当時のリーダーはサムエルという人でしたから、サムエルにそれを言ったわけですね。彼らは、私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言った。その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それを聞いてサムエルは腹を立てたということですね。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言った。民があなたに言うことは何であれそれを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。イスラエルの王というのは神でした。神の民ですから、神の国ですから、王は当然神であったわけですけれども、それを彼らは忘れてしまった。目に見えない神よりも目に見える王様が欲しいんだということを彼らは求めたわけです。そして神様は、こういうふうにも言いましたね。私が彼らをエジプトから連れ上った日から、救い出した日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞き入れよ。ただし彼らに自分たちを治める王の権利をはっきりと宣言せよ。 ですから神様はサムエルに彼らの言う通りにしていいよ、だけれども人間の王を王にする意味を教えなさい、いいことばかりじゃないよ、その王様のために、悪い王様だったら、まあ、悲惨な状態になるでしょうし、そして、王に仕えることになるんだよ、嫌なこともいろいろ強いられることになるんだよという、そういうことも教えなさいということでした。ですからイスラエルには王が与えられるわけですね。このサムエルの時代というのは紀元前約1000年ですね。そして王が与えられるんですけれども、100年も経たないうちに南北に分裂してしまいます。930年には分裂して、そして、ほとんどその王様、特に北の場合は悪い王が多かったという理由で、すぐ200年ぐらいで滅びてしまいます。南のユダはもう少し、伸びましたけれども、生きながらえましたけれども、紀元前586年には滅びてしまうんですね。そしてその南のユダが滅びる時の最後の王様の時に神様はこのように言われました。彼らの父祖の神主は彼らのもとに早くからたびたび使者を使わされた、預言者たちのことですね。それはご自分の民とご自分の住まいを憐れたからである、ご自分の民を。そしてそこには神殿が与えられていた特別な場所である。ですけれども彼らは神の使者たちを侮り、その御言葉を蔑み、その預言者たちを笑い者にしていたので、ついに主の怒り、激しい憤りが民に対して燃え上がり、もはや癒されることがないまでになった。それで、紀元前586年にバビロン帝国ですねによって滅ぼされてしまいます。今日私たちが学ぼうとしている中心となる聖句というのはマタイの一章の一節なんですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図という言葉ですけれども、そこには二つの約束が、含まれているわけですが、ごめんなさいね、これはつはそのアブラハムへの約束です。これは紀元前約2000年に与えられた約束ですね。でもう一つはダビデへの約束、これはその千年後ですから紀元前千年に与えられて、それで先ほど見たようにイスラエルは紀元前586年には滅びてしまいます。このそしてバプテスマのヨハネが現れたのが、まあ、紀元前大体30年ぐらいじゃないかなというふうに思うんですけれども、そうするとイスラエルが滅びてしまって、そしてバプテスマのヨハネが現れるまで約500年間は沈黙の時というか、神様が語らなかったという時だというふうにも言われてますけれども、でその沈黙を破ったのがバプテスマのヨハネなんですね。バプテスマのヨハネのメッセージは時が満ちた、悔い改めなさい、神の御国が近づきました、だから悔い改めなさいという、そういうメッセージでした。ですからイエス様、 そのイエス様のメッセージも同じメッセージであったわけですけれども、それを聞いてイスラエルの人たちは大いに期待したと思うんですね。その当時はローマの属国になってましたけれども、あ、やっと神様は動いてくださるんだ、そしてイスラエルを解放してくださる、ローマを蹴散らして、そして、私たちを自由にし、また、私たちの栄光というものを取り戻してくださるんじゃないかということです。イエス様がお生まれになったのが紀元前約、3年か4年というふうに言われてます。それを聞いて、あ、惜しかったな、もう少し、紀元3年4年ですか、もう少し後だったらちょうどあのゼロに当たるんだったのにっていうふうに考えるかもしれないですけれども、そうではなくて、その紀元前と紀元を区別分けたのはイエス様の誕生ですね。それが後になって、あ、ちょっとずれたなっていう、計算間違えたということでこうずらしたわけですから、ということはイエス様の誕生というのは歴史を真っ二つに分けるぐらい大切なすごい出来事であったということですね。ですから BC というふうに、あの紀元前というのは Before Christ ですね、キリストの前、キリストがお生まれになる前という時代の区切り方をしているわけです。マタイの一章の一節でアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という言葉がありますけれども、神様がアブラハムに何を約束されたのか、私たちが注目したいのは、まあ、2つ約束しましたけれども、あなたの子孫を偉大な国にするよ、もう一つは地のすべての部族はあなたによって祝福されるよっていう、これはその当時はイメージできなかったことじゃないかというんです。その当時部族が他の部族を祝福していくっていうようなイメージはなかった。部族が隣の部族より強い場合には隣の部族を従える、そして大きくなってさらに従えていくっていう、それが普通であった。ですけれども、神様がアブラハムに約束したのは、あなたの子孫によって、あるいはあなたによって地のすべての人たちが祝福されますというんですね。でさらにこの約束は何度か繰り返されますけれども、アブラハムに対して22章のところではこういう表現に、あれ、ちょっとごめんなさいね、こういう表現になります。あなたの子孫によってです。あれ、これはどうなったのか、これでいいんですね、スピーカーでもか、
普通 の、 あの電画面表示、もう一回最初からやる、電画面表示から
共有から、うん、あ、失礼しました。少し前に戻りますね。この 私たちが注目したいのは、創世記の22章であなたの子孫によってと言われた言葉なんです。これが具体的なんですね。最初のところはあなたによってどういう意味なのかなということですけれども、そしてパウロはガラテヤ人への手紙の3章の16節で、このあなたの子孫という言葉は単数形です、一人を指してます、そしてそれはイエス・キリストを指しているんですということなんです。ですからイエス様がお生まれになる2000年前にアブラハムに対して神様はそういう約束をされたということなんですね。そして、次に見たいのは、ダビデに約束した約束なんですけれども、これは第2サムエルの7章の16節にありますけれども、それはアブラハムの時代から1000年経った時ですね。紀元前1000年の時に神様がダビデに何を約束したかというと、あなたの王座は、ダビデはイスラエルの王でありましたけれども、とこしえまでも固く立ちますよということを約束しました。ですけれどもイスラエルは滅びてしまうんですね。あれ、どうなっちゃってるのということになるわけです。預言師たちもその滅びることは予言しました、警告もしました。そしてミカという預言者はこういうことを予言したわけですね。これは、紀元前700年ぐらいですから、そのダビデに約束したとこしえにその王座につく者がいますよ。でその人はどこで生まれるのかということをミカは伝えているわけです。ベツレヘム、エフラテよ、あなたから私のためにイスラエルを治める者が出ますよ。その出現は永遠の昔から定まっています、決まっています。ですからヘロデ王が東方からの博士たちに聞かれた時ですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこでいますか。その時にヘロデが立法学者たち、祭司たちに聞いた時にすぐ答えができました。それはベツレヘムですよ、ミカがそのように予言してますからというふうに彼らは言えました。そして、イエス様がお生まれになる時に、その地域を治めていたのはローマ帝国の初代皇帝のアウグストという人ですね。アウグストス。で彼が全世界の住民登録をせよという命令を出したというんです。ですから彼にとって自分が世界を治めているというふうに、そういう意識があったんだと思います。そしてローマの財政収入を安定させるために全員、登録しよう、そしてそのために何が行わなくてはならなかったかというと、その住民登録のために人々は自分の生まれ育ったところですねに戻ってそこで登録しなくてはいけなかったというんです。でこれがあったために何が必要であったかというと、イエス様の母マリアとその夫ヨセフが、ヨセフの出身地であるベツレヘムまで移動しなくてはならなかったわけです。もう、そのマリアはもう少しで、イエス様を産む臨月ですか、そういう状態であったけれども、この命令があったために従うために長旅ですね、150キロぐらいあるんじゃないかということですから、何日もかけて ナザレからベツレヘムに行ったわけです。そうすると、ここで、考えたいんですけれども、神様は2000年前アブラハムに、告げた約束と1000年前に、ダビデに告げた約束と、そしてその他に神様は何をするかというと、その当時世界を治めていたというふうに考えていた、まあ、最強の国ですね、最大の国、ローマ帝国の皇帝を用いてっていう、皇帝がその命令を出したからイエス様はベツレヘムで生まれることになりました。ですから神様はそのことは何を物語っているかというと、ある人はうまいことを言いましたけれども、これは英語の洒落になってますけれども、ヒストリーというのは歴史ですよね。ヒストリーはヒズストーリーだっていうんですよ。彼のストーリーである、その彼とは誰、神様のストーリーですよ。ですから私たちは今今日今朝何をやっているかというと、決して歴史を学んでいるのではなくて、その歴史を支配している神様のことを学んでいるんですね。だけれども人は、イエス様はベツレヘムで予言通り生まれてきたかもしれないけれども、十字架の上でやられちゃったじゃないかって、殺されてしまったじゃないか。ですけれども、私たちが、まあ、ルカの福音書を学んできましたから、学んだ時に学んだのは、いや、イエス様は十字架の上でやられたんではないよ、やったんだよ、イエス様は完了した、やったと言って命を引き取られたということですね。そして3日後に復活された、それは父なる神のよくやったというメッセージですよ、印ですよということを学びました。で、じゃあ十字架の上で何をやったんだということになりますけれども、ヘブル人への手紙の2章にこういう言葉があります。そういうわけで子たちが、人間がですね、人間が皆血と肉を持っているので、イエス様もまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それでこれが目的です、十字架の目的です。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、ここのところがすごいところですね。死によって死を滅ぼし、死をもの力を持っている悪魔を滅ぼしたというんです。ですから死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。すべての人は死ぬわけですけれども、その死を滅ぼしてくださった、永遠の命の希望を与えてくださったということです。ですから、このマタイの一章の一節ですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、まあ、ちょうど旧約と新約の蝶番、ヒンジというんですかね、つなげるものとなっているわけですね。簡単に言って旧約は王が来ますという約束なんですね。キリストが来ますという約束です。そして新約には何が書いてあるか、約束通り来ました、イエスがキリストです、イエスがその王です。それをこうつなげているのがマタイの一章の一節です。ですからキリストという言葉の意味には王という意味がありますね。それも聖書に約束された特別の王という意味があります。クリスチャンになるということは、その王を受け入れる、主イエス・キリストを受け入れる、イエス様が神であり約束された王であることを受け入れる、そしてその方を自分の王として受け入れるということです。ですからクリスチャンは どういう人かというと、その方の国支配が日々その方が私たちのことを治めてくださいますように、支配してくださいますように、その神の国が現れますようにという祈りですね。それは御心が天で行われるように地でも行われるようにという、そのように祈る人ですね。その王が十字架についてくださり、そして復活されて弟子たちをこの地上に残して昇天する前に言われた命令があります。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。王ということですね。私は一切のものを治める王です。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、父子聖霊の関係に入るものとされるバプテスマということをですね、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そして最後に約束があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束です。それが王の命令です。でそのことをイエス様は別の言い方で言われた。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。自分が王だと思って生きるということは疲れます。自分がすべてを治めている、治めなくてはいけない。そしてこの世の他のものを王とする、他のものを頼りにすることも疲れます。ですからそういう私たちにイエス様が言われたのは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。これは命令の中にもありましたね。学びなさいというのは、そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。聖書にはクリスマスツリーはないんですね。聖書のクリスマスツリーというのは十字架というふうに言えると思います。そしてその十字架は何のための十字架であったのかというと、神様が、私たちが神様と一緒に生きられるように命を下げてくださった場所である。私たちのために十字架の上でイエス様は戦ってくださったという、そして死を滅ぼしてくださったということですね。それは私たちが神様と永遠に一緒に生きるためのものである。ですからこの十字架というのは神の一生懸命というありますけども、一生懸命ではなくて一生懸命なんですね。一緒に生きるためにイエス様が命を捧げてくださった。今日は王の話をしていますけれども、普通の人は問題にぶつかった時に何というかというと、王ノーと言います。クリスチャンはどんな問題にぶつかっても何と言えるかというと、王イエス、イエス様、王であるイエス様、助けてくださいと言える。それは大きな違いであると思います。今日は子どもたちにはあんまり分かりやすい話ができなかったかもしれないけれども、これをねちょっと注目してほしいんだ。これどういうふうに読むかな。あれ、また変なのが。これはね、神はいらない、悪魔はいるっていうふうに読めるかもしれないし、もう一つ読み方があるでしょう。これは神入らない、ね、そうすると悪魔入る。 というふうにも読めるよ。それでこれは神はいる、悪魔はいらないというふうにも読めるし、もう一つの見方は神入る、そうすると悪魔入らない、こっちの方だね。これはね、大事なことだと思う。神様が私たちの心に入ると悪魔は入れないよ。だけれども、神はいらないって言ってる人はの心には簡単に入れてしまうよ、そのことですね。で最後に、これは私にとってはクリスマス的な歌かなというふうに思う替え歌を歌いましょう。これはお母さんの歌のメロディーで歌います。歌ってみましょうね。主イエスは人となられ、この世に来てくれた。見えない神を見せるために、人となられた。神からの頼りが届く、それは聖書の言葉。主イエスは人となられ、十字架についてくれた。罪に苦しむこの世のために、命を捨てられた。三日後に復活されて、今も生きておられる。主イエスはよみがえられて、死を滅ぼしてくれた。愛が死よりも強いことを教えてくれたよ。愛を受けて一緒に生きよ、それが神の御心。お祈りします。愛する父なる神様、今日はクリスマスのことを考えて、マタイの一章の一節から、あなたが歴史というものを支配しておられ、またすべてのものを支配しておられる方であること、王で、本当の意味で王であることを考えました。どうぞ王として私たちの生活も収めてください。そして王の子供たちとされた私たちですから、それにふさわしく生きられるように、あなたにふさわしい王の心が、王の子供たちの心が持てますように、そういうものとなれますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。